オレインラジオ。
はい、皆さんこんにちは、オレインです。久しぶりのポッドキャスト更新になりましたが、とにかく毎日頑張って生きております。今日お話しするのはちょっと3つお話ししようかなと思ってます。1つ目はですね、学校に通っているお子さんをお持ちの家庭で、かつ在宅でお仕事されている方ってどんな毎日を過ごしているのかなと、どんな工夫をされて仕事も家事も回しているのかなということがすごい気になるというお話が一つ。あとは、今度コーダ道場岐阜でですね、リアルのイベントをやることになったということのお話と、最後は最近のですね、新型コロナウイルス等々の感染症拡大の話というこの3本立てでお話ししていこうかと思います。まずですね、我が家も、長男くんがですね、6月から小学校1年生に通い始めて、もう少しで2ヶ月と経つのかなという時期になってきましたが、まだまだ僕の方がですね、こうリズムをつかめれないというか、仕事にフォーカスするサイクルがまだできてないというか、でそういうことをやっていてですね、そうすると徐々に仕事も減っていくと、どうするというような流れになってきつつあるんですね。そこはやれることをやるしかないし、なるようにしかならないとは思ってるんですけども、なかなか仕事に関しては悩ましいところではあります。でですね、うちとしては、長男は小学校ですけども、次男はまだ保育所に行っているので、バラバラの行動になるんですけど、長男学校行くのはだいたい7時半ぐらいには家を出ていくんですが、まだちょっと途中まで一緒に、僕の散歩がてら、一緒に登校しているというような感じです。ちょうど真ん中ぐらいのところで、さようならとして、僕は一回家に帰ってくるという感じですね。その間は、私の母親ですね、彼らからするとおばあちゃんに次男の方を見ておいてもらってという形になってます。で帰ったら今度は次男が、ちょうど朝ごはん食べ終わったぐらいになるのかな、いつも。もうほんとね、遊んでてご飯食べないんですよ。ほんと一回ご飯抜きにしてやろうかなと思うぐらい全然食べない。ちょっとそれもまた困りどころなんですけど、ご飯を食べ終わっていろいろ支度をして保育所に送っていくという流れになります。だいたい最近はサイクルができてきたので、8時40分ぐらいには、家に帰ってきてるかなという感じになってますね。でそれから、いろんな、チェックしたり、情報チェックしたりとか、あとは作業もすぐ進めたりというような形で毎日過ごしてます。で基本的にお昼ご飯はもう外に食べに行くことは最近ほとんどないので、家でパッとあるものを食べて、ですぐに、また作業の続きというか、そういうことをするという感じですね。で大体ね、日にもよるんですけども、基本的には夕方というか、3時ですね、午後3時にぐらいにだいたい学校を出発して帰ってきますね。で、早い時には、1時半ぐらいに学校を出発して出てくるというような感じなので、実質30分ぐらいで帰ってくるんですけど、ちょうどその学校を出ると予定されている時間ぐらいに、私も通学路を逆走して途中まで迎えに行くというようなことを毎日続けてます。 まあ、それはね、いろいろとまあ事情があってですね、まあ、ここ2週間前ぐらいかな、ちょっと僕の住んでいる岐阜市の方では、小学校の複数の小学校にこう子どもに悪さをするぞという脅迫のね、手紙が、送られてきたということで、ちょっと警戒している時期が、警戒しなきゃいけない時期があったというのもあるのと、あとはちょっとですね、この季節すごいやっぱり午後は暑いですね。なので、まあ、ちょっと1年生ちっちゃいので、ランドセルを持って暑い中歩いているというので、ちょっとまあ危なっかしい部分もあるので、そういうこともまあいろいろと加味して途中まで迎えに行くような感じのスタイルをとりあえず取っています。まあ本人に来なくてもいいよと言われるまでは、まあ必要だと感じた時には継続していこうかなと思っているので、どうしてもその時間に仕事というか作業が中断するということが、まあ、起きます。で、帰ってきてからまあ宿題を見て、その後まあ小学生こう1年生なんで、まあ、自分のやりたいことをやってるんですけど、まあ、完全に放っておくこともまあ当然できないので、そういう時間がまあ 次男を迎えに行く時間まで続いて、で迎えに行ってとなるともう5時前ぐらいですね。でそれからはもうすぐにお風呂に入って夕ご飯を作って食べさせてというような形で、まあ、生活しているという感じですね。だいたい夕ご飯食べ終わるのが6時半ぐらいかな。で、奥さんの方が帰ってくるのもだいたいそれぐらいの時間か、6時半から7時の間に帰ってくるという感じですね。なのでそこまでは何がどう転んでも僕の手を離れるということはちょっと難しいんですよね。もう完全に僕がじいちゃんおばあちゃんにお願いをするという方法以外ではちょっともう方法がないので、それまでになるべく早く終わらせて、奥さんが帰ってきた後ですね、バトンタッチができるタイミングまでに、まあ、全て終わらせておけばいいかなというような感じでいつもやってます。なのでね、いろいろと個人的には工夫をしているつもりではあるんですけど、まだ工夫が足りないのかな、もっとこのおじいちゃんおばあちゃんを活用した方がいいのかなとか、そういうことも考えながら、いや果たしてその皆さんどうしてるのかなと、そんなにもう最近珍しいことじゃないと思うんですよね。小学校中学校とかの子供がいて、かつ在宅勤務とか、フリーランスで家でお仕事されているという方は、まあ、珍しい時代ではないとは思うんですけど、果たして皆さんどうしてるのかっていうのは、でも最近すごい悩ましい、すごい知りたい。で、何か改善できるところがあるとか、利用できる手段があるとか、そういうことなら本当になんかいろいろ試してみたいなというのは強く感じてますね。やはりその仕事の時間をある程度もうちょっとカチッと確保できないと、僕動けるんで仕事お願いしますとかなかなか言えないんですよね。で、お願いする先もやっぱりすごい気を使っていただいてですね、フレキシブルにやっていただける反面、その振りにくくなったりとか、そういうこともあったりしてですね、いろいろと僕としてもどうしたらいいものかというのはすごい悩んでいます。なので何かちょっといいアイデアがありましたらですね、ツイッターとかでもいいのでリブライトと教えていただけるとすごい嬉しいなと思います。はい、2つ目はですね、コーダー道場岐阜というのを、まあ僕がチャンピオンという形でやっているんですけども、今までは ですね、一番最後にリアルでやったのはもう今年の1月ですね。実際に会場で開催したのは1月のイベントで、2月の末に、イベント、まあ、小田道場を岐阜を開催予定だったんですけども、まあ、新型コロナの、感染拡大をもう考慮して、開催をせずにオンラインに切り替えたのがもう2月の末なので、それからはずっとリアル道場はやってないんですね。で、ですが、まあ、毎年度毎年度ですね、岐阜市の市民団体で活用できる、持続補助金があってですね、岐阜市市民団体支援事業かな、うん、そういう名称の補助金があって、今年もそちらを活用させていただいて、道場の、開催とかそういったものに関する補助を、まあ、受けようということで審査も通過して、実際にプランも通ってですね、補助金もいただいてというような形で、活用させていただいているんですが、その、活用した、まあ、今回はですね、レゴのマインドストーム EV3 と、あとレゴの WeDo2.0 という、まあ、レゴのですね、ロボットプログラミングを学習できる教育用のキットがあるんですけども、そちらを1体ずつ購入をして道場で取り組めるようにしようという、内容で、補助をいただきまして、で、まあ、その買ってこ、一応申請内容としてはそれらを購入して、岐阜市の市民の皆さんに、触れてもらえる機会を作ると。で、ロボットプログラミングに興味を持ってくれる忍者とか、ね、お子さんとか、またはお父さんお母さんとかね、そういう方を増やそうということが、まあ、一つのパッケージとして申請内容となっているので、リアルのイベントをやろうということは準備を進めていたんですけど、まあ、最近のですね、感染症の云々もあってですね、どうしようかなということを考えたんですけど、まあ、広い会場を確保できるタイミングがちょうど8月の8日土曜日にありましてですね、もうこのタイミングでやってしまおうということで急遽準備を進めてですね、先日18日の土曜日の午前9時から参加申し込みを開始しました。で、やっぱりいろいろなね、その感染症対策も必要になってくるので、もう完全に時間を割ってですね、例えば WeDo2.0 とかのロボットの場合はもう1コマ15分で、午前中は10時から12時、午後は13時から15時の2時間ずつで、8コマ8コマですね、を全てもう完全予約制の枠にして、行うと。で、レゴマインドストーム EV3 の方は30分コマなので、午前中に4コマ、午後に4コマというような形で完全予約制にして、参加者も、同室に、なることがないようにというような形で、予約申し込みを開始したんですけど、思ってた以上に申し込みがありましてですね、特に WeDo2.0 の方はもう午前中の枠は全部埋まったのかなというようなぐらいの申し込みがありまして、意外にこの、なんていうのかな、そういうことに興味を持ってくれたり、こちらの高田道場岐阜からのお知らせをキャッチアップしてくれてる方が一定数見えるんだなというふうに感じてですね、とても喜ばしく、捉えています。しかしね、この3つ目今日の3つ目のお話にも通ずるところがあるんですけども、新型コロナウイルスの感染拡大がね、正直楽観視できないのかなというふうに個人的には思っていて、もしかしたらこちらのリアルイベントに関しても中止という判断をせなくてはならない、しなくてはならない、状況にもなるだろうなというのは正直覚悟はしていて、で、メンターとか他のスタッフの方とかとのコミュニケーションのうちでも、僕個人的には参加者が 行くの怖いなと思うぐらいのこの世間の状況であれば開催はしませんということは共通認識として共有してあるので、もうそういう考えのもとで開催の是非はまあなかなかね情報を入れるとね判断がしづらくなるので、もうそこは粛々と判断をするしかないのかなというふうに考えています。でそういうのもあってですね、まあ、今日の話題の3つ目なんですけども、新型コロナウイルス感染症拡大の話なんですけどね、やっぱり毎日こう今日は東京で何人でしたとか、日本全国で新規感染者数はねどんだけでしたという数字はニュースとかでツイッターとかでもそうやって見るんですけど、まあ正直あまりそれは個人的には何て言うかな、上下するじゃないですか、どうしても。まあ逆に言ったら、まあ右肩上がりならちょっとどうそれはそれで危ないですし、若干上下しながらも今日は増えた今日は減ったみたいなことはあんまり意味がないと思っていて、逆に注目するのは僕はやっぱその新規感染者数よりも、検査数、コロナの検査数に対しての陽性者数ですね、だから陽性率っていうのかな、だからそういう、陽性率が上昇しているのかどうなのかということと、まだその相談件数とかですね、コロナかどうかなと思うとか思い当たるとか、そういう、保健所とかに相談があった件数とかも、の動きも見ながらという感じで、個人的にはちょっと情報を見ているところです。でまた先週ですね、国会休会中のなんか審議がやってましたけども、今度新しい言葉がまた出てきましたね。エピセンターっていう震源地という意味のようですが、そういう東京とかですね埼玉がエピセンター化していて、感染者のゲノム解析をすると、もう東京型とか埼玉型とかそういう型にウイルスがなっていると。なので今まではこう中国から来たとか欧米からの帰国者が持ってきたとかですね、欧米型とか中国型とか言ってたんですけども、今は日本の方になってきているということがとても懸念されるということを言って見える先生が見えましたね。まあ個人的にはそういう政治の話とかはあんまりここでするべきではないと思うのでしないんですけど、なんか心配になるところはありますよね。対応が、なんか安心できる状況ではないですよね。国とか行政からの情報発信を得ている、それらをこう全てね確認していたとしても、こう市民県民国民がその新型コロナウイルスの感染拡大に関してこうなんていうかな、嫌なんだけど納得できる情報量がこう公のところから発信されていないという感じがしますよね。なのでそれは改善する余地があるのかなと思います。けどグダグダと言っていてもまあしょうがないので、もう自分が得られる情報をしっかり得て、でその得る情報というのはすごい精査する必要があってですね、それがもう何時情報なのか、これはもう 確実な情報なのかとか、ちゃんとしたしかるべき機関が、出しているリリースなのかとか情報なのかとか、あとは変な まとめサイトのゴシップ記事じゃないのかとかね、そういうことをね、ちゃんとこの情報を信頼を寄せられるものなのかということをしっかり判断をした上で情報を、得て、でその得た情報を、自分の中で咀嚼して判断していくしかないですよね。何が正しいとか何が間違っているとかいうのはもう正直今は分からない人もあんまり教えてくれる人もいないです。なのでいろんな信じられる情報を自分でしっかり消化して、それに基づいて自分の行動とか そういうものも含めて判断していくしかないだろうなという気はしてます。ただまあ、岐阜、僕も岐阜市なんでね、県立岐阜商業という高校でクラスターが発生したっていうのがあったんですけども、まあ、以前学校再開時に言われてたのがちょっとあったんですけどね、学校は安心だとか安全だとかいうそういう神話は僕自身は全く信用していなくてというのも小学校を送り迎えしてたりすると分かるんですけど、学校がどういう対応してるのかってまあざっとではつくけど見れますよね。でその子どもたちの様子を、まあ、登下校でも他の子でも見るんですけど、まあ、見ていると学校の中の様子とかもなんとなく雰囲気分かるじゃないですか。うん、まあ子供だからやむを得ないですよという感じですよそれは。うん、マスクがマスクとして機能してるかどうかもそうだしね、あと手洗いうがいも多分もう人それぞれだと思います。うん、なので学校安全という神話は僕は全然信用してないので、もう子供においてもできることはやるしかないし、仮にまあそれで危ないと思ったらそれは保護者の判断で学校に行かせる行かせないも含めて決断をしていくべきだとは僕は思いますしね。うん、だからそれは最初の一番目のお話に戻るかもしれないですけど、まあどっちを取るかですよね。仕事を取るか子供とか家族の安全を取るかって言ったら、まあ、僕は、まあ、奥さんが頑張って仕事してくれてる手前、僕自身は家族と子供を優先するしかないのかなという考えはまあ今あるので、そういう意味ではまあそういうところもしっかり情報を見て自分の家族や子供がまあ安全に安全でいられるのか、いられないんであれば学校とか場所を問わず、まあ、行くか行かないかも含めてしっかり判断をするべきだとは僕は思ってますね。うん、まあでもそうだな、正直僕は8月はビビってるかな。8月以降怖いなとは思ってます。でそれがまた落ち着いていけばいいけど、正直落ち着くためにはまた本当に強制力のある自粛とかがないと正直鎮静までしないでしょうね。でどうやって付き合っていくかという形を今まで模索してきたはずなんだけど、果たしても本当に模索していたのかというぐらいの、まあ、今現状の動き、というのもあってですね、まあちょっと本当に心配だらけですわ。はい、ですがまあそればっかり言っててもしょうがないのでね、まあ、自分のこともしっかりやりながら日々生きていくしかないなというふうに思っております。はい、ではまあ今日はこの大きく分けてこの3つのお話をしましたけども、はい、次回以降もですね、ちょっとまああれですね、ちょっと近況報告ばっかのポッドキャストが増えてるので、何かこうちょっとフォーカスした内容ですか、サクッといけるようなエピソードも出していけたらなというふうに思っております。ではまた次回以降、ポッドキャストを聞いていただければ嬉しいです。それではまた。